ただいまは新約聖書のマタイによる福音書の2章13節以下に記されている御言葉をご一緒に聞きました。このところはマタイによる福音書が伝えるイエス・キリスト誕生の物語の終わりの部分、締めくくりの部分にあたります。この2章の始め、1節から12節のところ、クリスマス礼拝の時に学びましたけれども、ここには東方に住む占星術の学者たちが、星を通して福音主の誕生について知り、はるばるイエス様を礼拝するためにやってきた様子が記されてありました。そしてそれに続く今日のところは、その博士たちが帰っていった後の出来事ということになります。ただその後の出来事と言いますと、穏やかな表現でありますが、実際ここに語られていることはお読みになってお分かりの通り大変なことです。この時ユダヤ地方を治めていたヘロデという王が、新しいユダヤの王が生まれたという博士たちの言葉に不安を抱きます。新しい王が誕生するということは、言い換えれば現在の王は、現在の王であるヘロデの位は危うくなるわけですから、ヘロデ王にしてみればその不安はごく自然なことかもしれません。しかしヘロデ王はそこでその新しい王を、新しい王としてお生まれになったイエス様を幼いうちに殺してしまおうと企てるのです。そして初めは東方の博士たちからイエス様に関する情報を得て、秘密のうちにこっそりとイエス様を殺害しようとしたんでしょうけれども、博士たちが、夢でお告げを受けてヘロデ王のところに寄らずに帰ってしまったものですから、ヘロデ王は激怒いたします。そしてイエス様がお生まれになったベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させるという、残虐極まりない仕打ちに出たのです。現代の私たち、普通に考えれば王といえどもそんなことをするとは信じられない思いがいたしますが、しかし歴史を顧みてみるならば、残念なことにこうした出来事は、今に至るまでも亡くなっているわけではありません。ましてやこの時のヘロデ王というのは、非常に疑り深い性格の人物でありまして、すでにもう自分の地位を狙っているんじゃないかという疑いから、もう自分の親戚、息子さえももう何人も殺害してきた、そういう人物です。そんな人が、今更という言い方はよくないですが、今更子供たちを殺すことについて抵抗を覚えることはなかったのでありましょう。そしてそういう出来事の中で、ヨセフとマリアもまた生まれて間もないイエス様を連れて遠くエジプトまで逃れていくことになります。ヨセフにしてみれば、このヨセフとマリアに目を転じてみますと、ヨセフにしてみれば、もうイエス様の誕生そのものがまた大変な出来事でありました。まだ生活を共にしていない婚約者のマリアのお腹に赤ちゃんが宿った、そういうショッキングな出来事を通してイエス様はお生まれになった。そして今そのイエス様のために彼らは命からがらエジプトへと逃げて行かなければならない、今までの生活、そして、婚約期間中思い描いていたマリアと共に二人で築いていく家庭生活、人生設計というものは、全て狂わされてしまうような激しい波の中に彼は放り込まれてしまったような思いであったはずであります。ただそうした物語を改めて学んでいく中で、まず一つ 心に留めておきたいこと、注意しておきたいことがあります。でこのように見てまいりますと、まあ、このマタイによる福音書では特にイエス様との関連でこう父親のヨセフが中心になって動いているように思われます。主の天使から夢の中でエジプトに逃げるように命じられるのもヨセフでありますし、まあ、実際その命令に従って妻のマリアと幼いイエス様を抱いてエジプトへ向かうのもヨセフであります。しかし聖書の語り方をよく見てみますと、この物語の本当に中心にいるのは実はヨセフではなくて幼子のイエス様であるということが見えてまいります。まあ、細かいといえば細かいことかもしれませんが、13節において語られているその見つかりの言葉を見ますと、起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこに留まっていなさいと言っています。これがもしヨセフを中心とした話であるならば、普通は起きてあなたの妻マリアと幼子を連れてエジプトへ行きなさいと言うべきところではないでしょうか。でもここではマリアはヨセフの妻として呼ばれているのではなくて、幼子イエス様の母として呼ばれています。もちろんヨセフが行動をしているわけですが、しかしその中心にいるのはそのヨセフ自身ではなくて幼子であるイエス様ご自身であるということ。でそのことは今日の物語全体を思い巡らしていく中でもやはり大切なことです。この場面、ヘロデ王が確かにヘロデ王が権力を振るっています。またそのために多くの母親が突然の悲しみを負わされて嘆き悲しんでいる、まあ、そういう残酷なことを平気で行うような人間の罪の闇と、そのために嘆かずに折れない人々のうめきや叫びがこの場面を覆っています。それは軽く私たちが評価すべきことではありません。そういうこの世の現実、私たちの経験する悲しみ痛みというものをごまかすことはできないのです。しかしそれでもその中心には嵐のような出来事や私たちの人生のその真ん中にはイエス様がいらっしゃるということ、そのことに私たちは心を向けなければならない、そのことにじっと目を凝らさなければならない、そのことに私たちは耳を傾けるようにこの物語を通して招かれているのです。ただもちろんそうは言いましても、このヘロデ王による子供たちの虐殺という話、やはり私たちはさまざまな戸惑いや疑いを抱かずにはおれないでしょう。いくらイエス様が真ん中にいらっしゃると言ったと言われても、いやそうであるならばなおさら、なぜこのようなヘロデ王の残酷な行為が許されるんだろうか、まあ、許されてはいないにせよ神様が止めてくださらないんだろうか。それによって多くの何の罪もない子供たちが殺されてしまうことをどうして神様は黙って見ていらっしゃるんだろうか。どうしてその子供たちを助けてくださらなかったんだろうか。それでどうしてこの時ではどうしてイエス様だけをエジプトへと避難させて助けられたんだろうか。イエス様さえ助かれば神様にとってはそれでよかった、そう言うんだろうか。私たちはそのことを むしろ思わずにはおれないかもしれません。いや、イエス様が真ん中にいるんですと、いや、それだけでは済まされない、済ましてほしくない思いがあるでしょう。でそのことに、しばらく思いを巡らしていきたいと思うんですが、まずこの幼い子供たちがこのように殺されるのをどうして神様は許されたのか、黙って見ていらっしゃったのか、それについては、冷たいようですが、答えを出すことはできないとしか言うことができません。少なくとも私たちが自分で納得できるような答えを自分で導き出すことはできないのです。この言葉、私たちには受け入れがたい理不尽な出来事でも、そうした理不尽なことはこの世の歴史においても、また私たちの人生においても現実に起こりうること、そして起こっていること、そうした現実に私たちはやはり向き合っていかなければならない。いや、そんなこと言われても何の解決にもならない、何の慰めにもならないかもしれません。しかし実際この地上の生活の中ではこうしたことがあるという現実について、私たちは冷めた目を持って冷静に受け止めていく以外にないのです。諦めろってんじゃなくて、いや、そういう現実を私たちはやはりごまかすことはできないのです。この物語の中でヨセフがエジプトへと逃げるように命じられたときに、黙ってそれに従ったということは究極的にはそのようなことを示していると言ってよいでしょう。もちろんヨセフ自身の中にさまざまな思いが荒れ狂ったかもしれない。どうしてなのか、なぜなのか、そういう思いをヨセフも抱いたかもしれない。しかしそれでも彼は最後には黙って、しかもすぐに神の御言葉を信頼して、それを受け入れて、それに従う信仰の道を行ったのです。ただそうした中で、今も申しましたけれども、そういうもんですから、人生とはそういうものですからというメッセージがここで語られているわけではありません。ただそういうだけではないのです。ここでもう一つの、先ほど私も申しました、もう一つの問いに思いを向けましょう。どうして多くの子供たちが理由もなく命を奪われる中で、イエス様だけはエジプトへ逃れるように命じられたのか。神様は子供たちのことを見捨てて、その彼らを犠牲にしてご自分の一人子を助ける道を考え出したのか。もちろんそんなことはないのです。その神の御心を私たちは知り尽くすことはできませんけれども、それでも神はこの子供たちのことは見捨ててしまったということをこの物語は言っているわけではないのです。まさにここにおいてこそイエス様がその真ん中にいらっしゃる。不幸な出来事のただ中にイエス様ご自身も身を置いていらっしゃるということを私たちは聞いていくのです。そもそもこのようにしてイエス様が一度エジプトへと下り、時が経ってそのエジプトから帰ってくるという歩みそのものが、私たちを救う神様の救いの御業を表しています。 神様の救いのご計画を表しています。でこれはかつて旧約聖書においてイスラエルの民がエジプトで奴隷として苦しんでいた時代、神がモーセを救い主として立て、イスラエルの民をエジプトから救い出してくださった、その出来事にと深く関わっています。そのモーセが生まれた時にも、旧約聖書を見ると分かりますが、エジプト王のファラオによって2歳以下のヘブライ人の男の子が命を奪われるという悲惨な出来事が起こりました。ただそういう中からモーセが助け出されて、そのモーセがイスラエルの民をエジプトから導き出す、救い出す役割を与えられたのです。そのと同じように今、神様はイエス様をモーセに勝る救い主として、導き手として、私たちを罪の支配から救い出すために一度エジプトへと行かせたのです。しかもその救いというのは、イエス様がヘロデ王の暴力や権力を上回る力を持って権力を振りかざしてヘロデ王をやっつける、そういう仕方で実現するのではありません。ここにおいてイエス様はこうした人間の罪とそこから来るすべての不幸とをご自分の身に担っていかれる十字架に至るご生涯とし、復活を通しての勝利ということを私たちに示してくださいます。すでにここにおいてイエス様のご生涯全体が十字架に至る、そして十字架を通って復活の命に至るイエス様の救いの道、救いのご生涯全体がすでにここに示されているのです。このエジプトへの避難の中で十字架に至るイエス様の道行きが始まっていた。ですから理不尽としか言いようのない、子供たちをめぐる誰にも語ることができないこの不幸な出来事、苦しみや悲しみというものをイエス様は知らんと言いをしていたわけでは毛頭ないのです。いや、自分はそれに合わなくてよかったとほっとしていたわけでは全くない。むしろイエス様はすでにそのただ中にご自分の身を置いていらっしゃった。なぜ、どうしてそういう嘆きがこの事件のただ中で発せられましたけれども、私たちはその問いそのものをイエス様が十字架の上で一身に担われたということを聖書を通して知っています。聖書の上で、十字架の上でイエス様は神に向かって叫ばれました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。そこにおいてイエス様はこのような運命のもとに苦しむ子供たちやその親たちの苦しみと悲しみとをすでにご自分の身に担っておられるのです。彼らを見捨てるのではなくて、彼らを離れるのではなくて、変わることなくその子供たちや親たちと一緒に歩む、その道をすでにイエス様は歩み始めていたのです。どこにも解決を見出すことができない、そういう苦しみを共に担われる方として、私たちと共に苦しんでくださる、私たちと共にうめいてくださる神として、イエス様は初めからその歩みを私たちと共に始めてくださっているのです。このように聞かれましても、ある意味私たちにはこの世で経験する悲しみや重みについて、やはり納得できない、説明できないというものが、そういう思いが残るかもしれません。しかし聖書で大切なことは、私たちが自分の都合のいいように 悲しみを解釈してみたり、苦しみを解決することができる理屈や理論ではないのです。まさに、どんな時も変わることなく、この私たちと共にいてくださる方がおられる。私たちの苦しみを共に担ってくださり、私たちの歩みを、たどたどしい歩みかもしれない、そういう歩みを共にしてくださる神がいらっしゃる。そして最終的にはそのすべて、罪と死に打ち勝つ、十字架と復活の勝利へと私たちを導いてくださる、生ける神様ご自身が、私たちと共にいてくださる、その神様ご自身が大切なんです。ヨセフもまた、そのような生ける神様の御言葉に従うために、黙ってイエス様を受け入れ、そのイエス様を抱いて、神の御声に従い続けていきました。私たちもまた、私たちのところに来てくださる、私たちと共に歩んでくださるこのイエス様を自分のただ中にお迎えして、このイエス様に担われるようにして、時にはこのイエス様に担われるようにして、またこの地上の歩みを、この新しい年の歩みを歩み始めていきたいのです。今年の私たちの歩み、皆さんのそれぞれの歩みがどういうものになるか、まあ、今はわからないでしょう。ただ神はこのようにしてどんな時でも私たちと共にいてくださり、私たちの悲しみを、私たちの苦しみを担ってくださる方であるということ、この神様こそが私たちの変わることのない命であり、私たちの救いであるということ、そのことを今日の御言葉から聞いておきたいのです。なんでこんな悲惨な話を新年の初めにするんだと、もっとおめでたい話からしたらいいじゃないか、そう思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まさに聖書が初めにおいて私たちにこの神様の、このような神様の在り方、関わり方、私たちに対する愛の在り方を示してくれているのです。ヨセフのようにこの生ける神をこそ私たちは受け入れて、生ける神をこそ信頼して、その神の御声に耳を傾けて従っていくことを学んでいきたいと思います。心穏やかでない時があるでしょう。とてもそんなと思わずに、埋めかずに折れない時もあるでしょう。しかしその御声にこそ思いを向けて、このどうすることもできない自分と、自分を見放すことなく共にいてくださる、すでにこの私の重荷を担ってくださっている生ける神様と共に歩みを始めてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、聖書の中のイエス様ご降誕の物語の中にある一つの悲惨としか言いようのない物語を通して、あなたの御言葉を私たちに示してくださり感謝をいたします。あなたご自身が生ける神として、私たちと共にある神ご自身として、私たちにご自身を示してくださったことを感謝いたします。私たちのこの地上の歩み、この年の歩み、様々なことがあろうと思いますが、どうぞそこにおいて私たちもヨセフと同じように、マリアと同じようにイエス様を真ん中に迎え入れて、イエス様に信頼して委ねて歩んでいくことを、学んでいくことができるように導いてください。またこの方をこそ私たちの神として、私たちの救い主として証ししていく務めを 指し示していく務めを私たちが果たすことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通して御前に捧げします。